国際未来社会を切り開く社会性、創造性、
そして人間的知性。
それが朝日大学の建学の精神。
岐阜県瑞穂市にある朝日大学法学部生がお送りする
朝日大学放送局、
始まります。
皆さんこんばんは。今週も朝日大学放送局の時間がやってまいりました。
さあ4月にも入って、いよいよ私たちも新学年が始まりますね。
そうだね、うん、まずはご入学ご進級おめでとうございます。
おめでとうございます。なんだかちょうど1年くらい前もこんな感じだった気がする
ね。かっこいい先輩になろうとか言ってたよね。
ああ、言ってた気がする。
私たちお手本に慣れてたかな。
どうだろうね。私はあんまり自信ないかな、うん、
いやきっと見てくれてた人はいるよ。
うん、そうかな。よし、今年も引き続きイケメンの先輩になれるように頑張りましょう。
イケメン、
うん、
うん、そうだね、
うん、
今日の放送は法学部3年の清香と
同じく法学部3年のさやかでお送りします。
では今日もまずは簡単な番組紹介からしていきますね。朝日大学放送局とは、岐阜県唯一の法学部を有する朝日大学の法学部生である私たちが、日頃勉強している法を使って様々な問題をバッサバッサと切っていく番組です。ですから番組タイトルの朝日大学放送局の方は、放送の方ではなく法律の方と書きます。
法律の固いイメージを取っ払って、毎週30分間私たちと一緒に法律について考えてみませんか。また法律だけでなく、学生の視点から地域の情報を収集し、放送エリアの皆さんに様々な情報を提供していきます。真面目だけどちょっとバラエティな朝日大学放送局、
スタートです。
この番組は朝日大学の6号館7階特設スタジオから放送しています。
ゲストコーナ
ー。今回は弁護士さんに聞いてみようのコーナーはお休みなのですが、とあるゲストをお呼びしました。朝日大学法学部生による自主防犯ボランティア団体めぐるの代表者の鈴木くん、副代表者の堀さんです。こんばんは。
こんばんは。
さて、この度瑞穂市内の全児童を対象とした危険体験アンケートが冊子化されたということを聞いたのですが、まずは危険体験アンケートについて教えてください。
はい、平成23年に瑞穂市内にある小学校7校の1年生から6年生までの全児童3152名を対象とし、危険体験アンケートを行いました。
はい、
現在の瑞穂市における危険場所や不審者等の状況を把握するとともに、小学生がどのような危険に遭っているかを調査分析し、当該調査結果に基づき学生の視点から対策を提案しました。
冊子化することについてはどんな点で苦労しましたか？
はい、私は冊子にするにあたって編集に携わらせていただきました。苦労した点はグラフや文字をどこに配置するか、またページの区切りはどのようにしたらいいかなど、読みやすさの点に力点を置いて編集させていただきました。実際にアンケートを実施し分析した先輩方の努力をより多くの人に伝えたいという思いでいっぱいでした。また分析結果を適切に反映させるために、その前提として先輩方にアンケート実施や分析過程で苦労した点や工夫した点など徹底的に聞き取りをしました。
逆に勉強になった点や作成して勉強になった点はありますか？
はい、作成して勉強になった点は、先輩方の分析結果から児童がどのような行動を見て不審者と判断するか、また児童がどの程度防犯についての意識を持っているかということを知ることができました。この点は講義だけではなかなか感じることが困難なフィールドワークの結果であると思いますし、本当に勉強になりました。
なるほど。 冊子化するにあたって学生サポートセンターの助成を受けられたということですが、この学生サポートセンターの助成はどのようなものですか？表彰式もあったと聞きましたが、どんな感じの表彰式だったのでしょうか？
はい、社会貢献活動を行っている学生団体を対象とし、学生のボランティア活動が社会参加への第一歩となるように経済的支援を目的としている助成です。そして表彰式では私たちを含め西日本で活躍している30のボランティア団体が表彰されました。また表彰式後の交流会では他の学生ボランティア団体が行っている独自の活動を聞き、今後の私たちの活動のヒントとなりました。
今回の危険体験アンケート以外に普段はどのような活動をされていますか？
はい、定期活動としては散歩レンジャーという徒歩で大学周辺をパトロールする活動を行っています。パトロールの際には違法なビラや落書き、死角はどこにあるかなどメンバーが自らの目で見て回り、見つけた時点でメモをし、大学に戻ってから地図に落としています。このような結果は定期的に水干市役所や県警本部、北方警察署などに報告しています。また水干市の職員の方と一緒に青色回転灯装備車両による通称青パトも児童たちの下校時間に合わせて実施しています。その他依頼があれば児童生徒を対象とした防犯教室なども実施しています。
最近は講演や事例報告の依頼もあるようですが、今後具体的に講演や事例報告の予定があれば教えてください。
はい、学外では2つ予定しています。
はい、
1つ目に3月17日日曜日に瑞穂市教育委員会が主催する青少年市民育成会議が瑞穂市総合センターのサンシャインホールで行われ、事例報告をさせていただきます。2つ目に5月21日火曜日に NPO 法人子ども見守り隊が主催する安全安心まちづくり研修会が樽井町の中央公民館で行われ、事例報告をさせていただきます。
最後に今後のめぐるの活動について順番に意気込みを聞かせてください。まずは堀さんから。
はい、これまで先輩方が行ってきた活動を継続しながら、より多くの方々により防犯意識を持ってもらえるよう瑞穂市を中心に呼びかけていきたいと思います。
ありがとうございます。では次に鈴木くんお願いします。
はい、日々お世話になっている警察署やボランティア団体の方々、そして地域の皆様に感謝し、これからも活動に全力で取り組んでまいります。また代表としメンバーのモチベーションを上げるように努め、チーム一丸となって活動が行えるように頑張ります。
はい、今日は忙しい中ゲストとして出演してくれてありがとうございました。お互いに法学部生による自主活動、これからも頑張りましょう。今日のゲストは朝日大学法学部生による自主防犯ボランティア団体めぐるの代表者の鈴木くん、副代表者の堀さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上ゲストコーナーでした。
はあ、法律がどんどん難しくなって復習が大変だな。
試験のためにも判例は抑えておきたいな。
急で起きる事件とか住んでるとこだし気になるな。
大学の近くのいいお店とかも知りたいな。
何を悩んでいるんだい？
あなたは
ウォークマン一つで全てを凌駕したと噂される鈴木先輩。
いつも先輩はそのウォークマンで何を聞いてるんですか？
これさ、
朝日大学放送局。
そう、これを聞いていれば法律の復習や判例のおさらい、岐阜で起こった事件や大学の情報、大学周辺の店に詳しくなれる。まさに一石五鳥のラジオなのだよ。君たちもこれを聞いて僕みたいになりたまえ。
はい、先輩。
毎週木曜日
23時から放送中。
せーの、
朝日大学放送局。
できるがさ、
君たちちゃんと話したまえ。
判決やいかに、さやかの判例集。 このコーナーは今までにあった判例の中からさやかが気になった判例を毎回一つ取り上げて紹介し、その事件の内容や判決について考えていくコーナーです。今回紹介する判例は昭和32年10月18日第二小法廷判決の爆発物取締罰則違反往来妨害被告事件です。突然ですが清香に問題です。
え、何、本当に突然だね、うん、無理。
現在我が国日本の法律はどれくらいあるでしょうか。
日本の法律の数、
うん、
え、どれくらいだろうな、うん、800くらいかな、うん、まあ、全然わかんないけど、
うん、惜しい。正解は約1800です。
え、1800もあるんだ、
うん、
っていうか全然惜しくないよね。
あ、800の部分は近かったなと思って。
あ、なるほどね、
うん、
ところで今回の判例と法律の数は何か関係してるの？
うん、でも数というよりは、うん、その法律の存在を知っているかという部分がポイントです。
法律は誰が見ても分かるものでなければならないし、
うん、
また平均であれば誰でも守れるものであることが大前提だもんね。
はい。
でも1800もあったなんて知らなかったし、
うん、
そんなにたくさん把握するのは無理だよね。
うん、今回の判例は自分のした行為が知らない法律に引っかかっていた場合に、情状によっては刑を減刑して良いとする刑法第38条3項正し書きが適用されるか否かで争われた判例です。
なるほどね、
うん、
それは私たちにだって起こらないとは限らないよね、
うん、そうですね。
事案の内容を知りたいです。
はい、それでは概要から説明します、
はい、
被告人 X らは草で危険となった村の橋を架け替えてくれるように再三村に頼んでいましたが、なかなか実現しませんでした、
はい、
しびれを切らした X らは雪で橋が落ちたように装い、災害保証金を受ければこの橋の架け替えをすることができるだろうと考え、共謀してダイナマイト15本を用いてこの橋を爆破しました。
自分たちで爆破しちゃったの？
はい、そうなんです。このような X らの行為は、うん、爆発物取締罰則1条違反の罪と、うん、刑法第124条以降の往来妨害の罪にあたり、爆発物取締罰則違反においては死刑にも処せられる場合もあります。
でも重く罰則が規定されてるんだね。
はい、そして一審では爆発物取締罰則1条違反の罪と往来妨害の罪を成立させました。
あ、成立したんだ。
はい。
でも X らはこんなに重い規定がされてるなんて知らなさそう、
うん、
というか私も知らなかったし。
そうなんですね。清香の言う通り X らの供述によれば、この時の彼らの認識は自分らの行為が重罪になると知らなかった、ダイナマイトを勝手に使うのは悪いことと思ってはいたが罰金ぐらいで済むと思っていたという程度です。
あ、やっぱり知らないよね。
はい、ではここで刑法第38条3項の登場です。清香は事件簿やってるから刑法は完璧ですよね。
おう、任せて、うん、
うん、
あ、はい、刑法第38条3項、
はい、
法律を知らなかったとしてもそのことによって罪を犯す意思がなかったとすることはできない、ただし情状によりその刑を減刑することができるとしています。
はい、ありがとうございます。今回はこの正し書き部分が重要となってきます、
はい、
ちなみに清香は X らの行為と意思を考えた上で刑の減刑は適用してもいいと思いますか？
うん、私は正し書きの刑の減刑は適用できると思う。
ほう。
まあ公共物を爆破することが全く悪くないとは思ってなかっただろうけど、
うん、
まさか死刑に値することだとも思わないよね、
うん、
多分それぐらいの重罰規定があることを知っていたら X らもここまではしなかっただろうし、減刑できると思うな。
うん、そっか。私はいくら自分の行為に対して適用される法律を知らなかったとしても、うん、X らに故意はあるわけだから減刑せずにそのまま適用した方がいいと思ったな。一般人がこの行為は何法の何条に違反するからやめようとかいちいち把握してないのは当たり前でしょ、うん、何法にかかるかわからないけど悪いことだろうなと一応理解しながらその行為をしているのに、うん、減刑するのはおかしいんじゃないかなと思った、
う
ん、
なるほどね、
うん、
裁判所の判断はどうなったのかな。
はい、まず2審では X らの重罪になるとは知らなかったなどの供述から、彼らが死刑の可能性もある爆発物取締罰則1条を知らなかったと認定し、犯行の動機、性格、 素行などを考慮して刑法38条3項により刑を減刑しました。
あ、適用されたんだ。
はい。
でもこれは二審での判断だね。
はい。そこで検察官は刑法38条3項が想定する法律を知らなかった場合とは、その行為が違法だと知らなかった時、だから違反した法律の刑の具体的内容を知らなかったからといって、この事件に適用すべきでないと主張し上告しました。
あ、なるほどね、
うん、
適用するには故意がないことが前提と主張したんだ。
はい、最高裁は現判決を破棄し差し戻しました。
ということは検察官側の主張が通ったんだね。
はい、最高裁は理由として刑法第38条3項正し書きは、事故の行為が刑罰法令により処罰されるべきことを知らず、その行為が違法であることを意識しなかったにかかわらず、それが故意犯として処罰される場合において、右違法の意識を書くことにつき癇癪または憂慮すべき事由があるときは刑の減刑をなし得べきことを認めたものと解するを相当とする。
はい。
したがって事故の行為に適用される具体的な刑罰法令の規定ないし法定刑の還元の程度を知らなかったとしても、その行為の違法であることを意識している場合は、故意の成否につき同項本文の規定を待つまでもなく、また前記のような事由による家計上の観点を考慮する余地はありえないのであるから、同項正し書きにより刑の減刑をなし得べきものでないことは言うまでもないと述べました。
じゃあ最高裁は X らが自分たちの行為が違法であり、具体的にどの法律に適用されるかは知らなくても、
うん、
悪いことだという意識があるのであれば行為が認められて減刑はしないとしたんだね。
はい、その通りです。判詞がちょっと難しかったね。
うん、ちょっとね、
うん、
でも面白かった。
お、それは良かったです。今回の爆発物取締罰則違反往来妨害被告事件、リスナーの皆さんは理解していただけたでしょうか。以上、判決やいかにさやかの判例集のコーナーでした。
月岡の知ってる岐阜の事件簿。今回は所得税法違反事件を扱います。
わあ、所得税法って全く知らないや。
講義で触れたことないもんね。
うん、
実は私も今回初めて勉強しました。
うん、そうだよね、うん、でも大丈夫？ちゃんと説明できますか？
任せてください。
お、
私の復習も兼ねてゆっくりと解説していくので一緒に勉強しましょう。
はい、お願いします。
まず所得税については知ってますか？
あ、FP 試験の勉強で所得税って出てきたよね、うん、確か個人がその年の1月1日から12月31日の1年間に得た所得に対して課税される税金のことだよね。
お、完璧。
うん、
そして所得税法とは、
はい、
公儀の所得に対する税のうち、
うん、
個人の所得に対する税金について定めた日本の法律のことを言います。
なるほど、所得税法とはどのような法律かはざっくりと理解しました。
はい、
それで個人の所得に対する税金について定めた法律ってことは、うん、法人税などは所得税法には含まれないってこと？
お、いいところに着目しましたね。
はい、
1887年の所得税法制定当時は、
はい、
法人税も所得税法に含まれていました。
はい、
しかしその後1940年に所得税法から独立しました。
そのため法人税は所得税法では扱わないってことですね。
はい、そういうことですね。
うんうん、なんとなく分かってきた。
うん、
ではそろそろ今回の事件についてお願いします。
はい、では事件について見ていきましょう。
はい、
2013年2月21日岐阜地検は闇金融での利息収入などを隠し約3900万円を脱税したとして、
はい、
美濃加茂市牧野の韓国籍不動産会社役員を所得税法違反脱税の疑いで逮捕しました。
はい、
逮捕に至った被疑事実は貸金業で得た利息収入などの個人所得約1億400万円を申告せず、
はい、
2007年から10年に約3900万円を脱税した疑いです。
はい、
被疑者はおおむねこれを認めており、地検は金の流れや他にも福祉所得がないかを詳しく調べるようです。
はい、
ここまで聞いてさやかは今回の事件についてどう思った？
今回は所得税法違反ってタイトルだったから、被疑者は何をしたのかなってずっと考えていたんだけど、脱税をしたんだね。テレビとか見ていると脱税の問題をよく見かけるから珍しいことではないんだろうけど、3900万円を脱税するって相当なことだよね。だって3900万円あれば家が建てれたりするよね。
家一軒分って考えるとすごいよね。金額の多い少ないに関わらず脱税はダメだけど、脱税の金額が多ければ多いほど事件の重大さを感じるよね。
わかります。さて、事件の概要確認も終わったことだし、そろそろいつものように条文確認をしますか。
そうですね。
はい、
さやかさん、所得税法違反脱税について第何条に規定されているか。
いやー、さすがに知らないですね。
ですよね。今回は私が責任を持って解説させていただきます。
はい、聞いてしっかりと覚えます。
はい、脱税については所得税法第238条に規定されています。
はい、
一項、偽り、その他不正の行為により第120条第1項第3項に規定する所得税の額につき所得税を免れ、または第142条第2項の規定による所得税の還付を受けた者は10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処し、またはこれを閉科する。
はい、
二項、前項の免れた所得税の額または同額の還付を受けた所得税の額が1000万円を超えるときは、上場により同項の罰金は1000万円を超え、その免れた所得税の額または還付を受けた所得税の額に相当する金額以下とすることができる、など全4項編成で規定されています。
なんだかすごくややこしいね。他の条文も絡んでくるし、いつものように条文確認だけじゃ分かりにくいね
と思ったので、条文紹介は2項までにして、
はい、
噛み砕いて要点だけ説明していこうかなって思います。
あ、それは助かります。
今回の放送では2項以下は紹介しませんので、気になった方はぜひご自分で調べてみてくださいね。
所得税法第238条ですよ。
さて、先ほどもお話ししましたが、
はい、
脱税犯については所得税法第238条に規定されています。
はい、
第1項により、脱税犯に係る懲役の上限は10年、罰金の上限が1000万円であるとされています。
はい、
最も第2項で脱税額が1000万円を超える場合は脱税相当額以下の罰金とすることはできるとされています。
はい、
なお懲役と罰金が併科されることがあります。
あ、なんだ、罰則の部分だけ考えれば割と簡単なんだね。
理解していただけましたか。
はい、脱税犯の処罰は10年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金に処し、またはこれを併科するでしょ。
お、そういうことですね。
はい、今回は所得税法について知識がちゃんと身についたね。
それは良かったです。
はい、
皆さんは所得税法違反事件を知っていましたか。では今回はこの辺で、以上清香の知ってる岐阜の事件簿のコーナーでした。
朝日大学情報コーナー、
朝日 NOW。
このコーナーは朝日大学からの大学行事、イベント、施設紹介、入試情報など大学の情報を発信するコーナーです。さて、今日の朝日大学からの情報です。今回は朝日大学が朝日新聞社から提供されている新聞記事を使った大学向け教材サービスの朝日新聞時事ワークシートをご紹介します。朝日大学が学生の学習支援のために指導したこの朝日新聞時事ワークシートは、朝日新聞社が朝日新聞の最新記事を素材として大学生向けに開発したダウンロード形式の教材です。朝日新聞の社説先生人語のほか、政治、経済、社会、国際、生活、科学など幅広い分野の最新記事を素材にした教材を活用して学習するため、
社会のさまざまな問題に触れることができ、また実際の新聞記事を使用して漢字の読み書き、時事用語の知識、ニュースの理解度を問う問題が出題されることから、一般的な学力とは異なる知識と情報リテラシー教育をチェックすることに役立ちます。またこの教材は朝日大学内であれば専用ウェブサイトから各自のパソコンへ必要なものをいつでも自由にダウンロードして使うことができ、毎週新しい教材がアップされるため時事問題をタイムリーに学習することが可能です。この時事ワークシートを使用するための ID、パスワードは朝日大学の学生、教職員であればどなたでも知ることができますので、使用したい場合は学事課でお尋ねください。そしてこの教材を活用して学習した効果を測定する手段として、朝日新聞社とベネッセコーポレーションが共同で実施する語彙読解力検定という試験があります。この試験は毎年6月と11月の年2回実施されており、朝日大学内での団体受験を希望する方には担当事務課の窓口での申し込みを受け付けています。試験のレベルは3級、準2級、2級、準1級、1級がありますが、このうち2級以上に合格すると朝日新聞社をはじめ一定の会社への就職活動に有利に作用するとの情報があります。お申し込みに関するお問い合わせは電話番号 058-329-1079 朝日大学学事課までお願いします。本日は朝日大学が朝日新聞社と提携して実施する朝日新聞時事ワークシートに関する耳寄りな情報でした。以上、朝日ナウのコーナーでした。
さて、今週の朝日大学放送局はいかがだったでしょうか。エンディングテーマ曲は朝日大学プロモーションソング、シンガーソングライター石井里香さんの僕の道です。さてさて、恒例の今年度の目標や抱負について聞いてみようかな。
いつの間にそんな恒例になってたの？
まあ細かいことはいいじゃん、3年生になると就活を本格的に考えていかないといけないから、私は勉学の面でも内面的にも自分磨きをしていきたいなと。
なるほど、いいね。
うん、
そうだな、私もやっぱり就活が気になるからな。
そうだよね。
思い切って3年生の3月にはいい結果がもらえるように努力するとかかな。
思い切ったね。
それぐらい気合を入れて3年生は頑張ります。
そうだね、いい1年にしましょう。
はい、最後に番組ブログの URL とメールアドレスを紹介します。 URL http://amebro.jp/ro-pochi/ またはメールアドレス ro-pochi@alice.asahi-u.ac.jp までよろしくお願いします。お送りしたのは、最近一眼レフカメラが気になっている朝日大学法学部の清香と、
最近家計簿の状況が気になるさやかでした。
では来週も朝日大学放送局をお楽しみに。また聞いてね。それではバイバイ。
届けてみせる君の様子。